皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。ドキュメンタリー映画のための仲間の集め方という話をしたいと思います。先日仲間の集め方のご相談を受けました。これはね、映画作りの中で最も多い質問の一つです。これまでも何度も取り上げてきました。しかし今回のご相談というのはドキュメンタリーを作りたいというものだったんです。その方にどんな回答をしたのか、どんなアドバイスをしたのか、今回皆さんと共有してみたいと思います。なお質問者さんの内容も特定できないように変えています。個人でドキュメンタリー映画を作る、この場合の仲間集めは単にカメラマンはいないかな、編集できる人はいないかなだけではありません。ドキュメンタリー映画制作というのは5つのポイントがあると思います。 1. 発案者の思い入れが強い。 2. 撮影が長期間にわたる。 3. 撮影データが膨大になる。 4. 編集しながら構成を考えることが多い。 5. 編集にとにかく手間がかかる。ドキュメンタリーというのはテーマ自体は明確でしょう。撮る対象、人とか物とか場所なんかも決まってます。ただシナリオがあるわけではないため、撮りながら考えることになるかなと思います。そのためとりあえず撮る、たくさん撮るという感じになります。その結果膨大な撮影データがたまり、そもそも撮影データをどう管理するかで悩むことになる。続いて編集で悩むことにもなる。すべてのデータをチェックするなんて気が遠くなるので気楽に人に頼めない。しかし発案者が映像編集に慣れてないと進まない。これは特定の人のことではなくて、いくつか見てきた中の共通点をお話ししてるんです。以上を踏まえて僕なりに考えたやり方と注意点をまとめたいと思います。ドキュメンタリー映画の仲間集めをする時の注意点です。いきなり映画を作りませんかなどと告知をするのは NG だと思います。一般的に映画を作るという言葉から想像するのはシナリオがあって役者がいて多くの撮影機材があってというストーリーのあるものです。ところが言ってみるとドキュメンタリーである。この期待したものとの差が大きいと、せっかく興味を持ってきた人もあっという間にいなくなります。しかし同時にドキュメンタリー映画を作りませんかという告知もまた適切ではないかなとも思うんですよね。ドキュメンタリー映画を作り慣れてる人とか、日頃からドキュメンタリー映画を見てるなんていうふうにすぐ反応してくれる人はかなり限られるだろうからです。ドキュメンタリー映画というのは作りたいと考えている人の熱量がすごく強いことが多いです。そのため集まったスタッフにそれが伝わらない、もしくは異なる意見が出てまとまらないという現象もよく起こるんです。つまり通常の映画制作の仲間募集とは違った集め方が必要になると僕は思うんです。でポイントの2つ目、どんな内容の作品にまとめたいのかを考えておくということ。仲間を募集する前に考えるといいかなと思うことはですね、それはそもそもどんなドキュメンタリー映画を作りたいのかを明確にすることなんです。ドキュメンタリー映画にシナリオはないわけなんですけども、少なくともテーマや内容は文章化できると思うんです。例えばこんな感じ。ドキュメンタリー映画の概要、ある問題を抱えた男性がいる。その彼はその問題が原因で仕事に就くことができない。彼の現実と葛藤を通して社会に対して問題提起をしたい。こんな概要ですね。そして撮りたい内容としては、その男性のインタビュー、いろんな場所でその男性の日々の生活を密着取材、どこまで踏み込むかはこれから考える。またその男性の家族や友人たち、周囲の人たちへのインタビューを行う。こういう感じで文章化してみるんですよね。参考材料を探すのもいいかもしれません。 NHK のドキュメンタリー番組や民放のニュースの合間の短い特集などで参考になるものは溢れてると思います。まずはその構成を真似するところからスタートしてみる。カメラの構図、インタビューする人数などもそのまま真似できると思います。山形国際などドキュメンタリー系の映画祭のアーカイブとか過去の受賞作もチェックするといいでしょう。どんな内容のものが何分ぐらいで作られているのかという参考になります。ここまでやればすべきこと、やりたいことはかなり明確になってきていると思います。そして3つ目、制作スタイル、つまり撮影と編集を誰がどうやるかを考えておくということ。今ならねスマートフォンでの撮影も気楽にできますよね。しかしいろんな人が交代で撮るような場合だとスマートフォンというのは合いません。なぜならばスマートフォンというのは個人的なツールだからです。 撮影データの共有とかやり取りをスムーズにするならば、家庭用ビデオカメラが長時間使えて受け渡しも楽で簡単かなと思います。一眼レフを使った撮影に憧れる方は多いんですけども、発案者また周りの人間、関わる人間が使えなかったら僕はおすすめしません。あるカメラマンにお願いして、そのカメラマンだけが使える機材を使うという状況はですね、そのカメラマンがいなくなったら制作がストップするということを指しています。こういうことまで踏まえて撮影スタイルを決めておく。決まった一人がずっと撮影するのか、手が空いた人が自分のスマホとか家庭用ビデオカメラで交代交代に撮るのか、いろんな人が撮るんだったらば撮影したデータをどう集めるのか、どう管理するのか、またドキュメンタリー撮影では音の収録に特に力を入れてください。映像は多少ブレてたり下手でも構いませんが、声がよく聞き取れないドキュメンタリー映画は見てもらえません。そしてドキュメンタリー映画における最大の悩みは編集です。データ量の問題からパソコンで編集すべきだと思います。撮影データが多いため、編集しては考え、考えては修正するという作業を繰り返します。誰のパソコンでやるのか、人にお願いするのならばどこまでお願いするのか、そういったことを決めておく必要があるでしょう。制作スタイルを具体的に想像することで、自分に足りない人物、欲しい人物像がかなり絞られてくるはずです。ドキュメンタリー映画を作るのに10人も20人もスタッフは必要ありません。おそらくその人自身を含めて数名、たったこれだけ集められればいいということになります。仲間を募集するときは、どんなことをどの程度どうやって欲しいのか、これを具体的に話すことで相手も判断、返答がしやすくなります。ただ頭数を集めればいいのではなくて、きちんと稼働する人を見つけることが必要ですよね。そして次、思いや活動に共感してくれる素人をスタッフに仕立てる方が早いということ。結論として僕の独断でまとめます。今すでにいる知り合いを撮影スタッフに仕立てる。そして編集は発案者、まあ監督でしょうね、が自分でやる。これがベストなんじゃないかと思います。スマホや家庭用ビデオカメラならば誰でも使えますよね。ただ発案者、まあ監督さんがどう撮るか、何を撮るか、どこから撮るかは指示を出してあげる必要があります。ドキュメンタリーではかっこいい劇的な構図は必要ありません。ただどう撮るかをその場でパッと思いつくことは求められます。カメラを置きやすい場所を探したり、インタビュー相手が緊張しない撮り方を考えたり、問題はね、録音なんです。ここだけもし監督さんが全く知識がなければ、音響の専門学校に通う学生とか音楽を趣味にしている人などにヘルプをお願いするのも手かもしれません。そして編集、これは時間がかかるので誰かにお願いするのはまあ正直なかなか現実的ではないかもしれません。こう企業の人にお金を払ってお願いすると言ってもですね、このさっきから何度も言ってる通り、編集にすごく時間がかかるのがドキュメンタリー映画なんですよね。なのであと修正もとても多いです。何度も何度も修正を繰り返すことになります。というわけで、これも独断と偏見で言わせていただくと、制作会社にお願いすると途中で嫌がられるか、とんでもない金額を請求されることになります。なのでね、お金を払って誰かに頼めば OK という思考はちょっと違うんじゃないかなと個人的に思ってます。ドキュメンタリー映画というのは構成が命です。なので編集操作そのものは基本機能で十分なんです。発案者の方もですね、編集が苦手なんて言わずにちょっと頑張ればすぐにある程度使いこなせるレベルで十分なんですよね。どうしても自分で編集が不安だったらば、編集ソフトの使い始めまでだけ誰かにお願いしてやってもらうとか、例えばプロジェクトファイルを作って動画ファイルを読み込んで並べるところまでお願いしてもらって、あとは自分でアダコードやってみて、分かんない時だけ誰かに聞くみたいなやり方ですよね。もしくは時々誰かに来てもらって自分が言うことをやってもらうなんていうヘルプもお願いできるかもしれません。これだけならばですね、映画を作りたい人ではなくて単にパソコンが得意な人に頼めばなんとかなるはずなんです。で、最後の仕上げ、例えば音楽を入れるとか音を直すとか気になる部分を直してもらうとか、そういう細かい部分だけはまあちょっと詳しい人を探して、ちょっとだけなるべく短い時間でお願いするということもあるでしょう。ちょっと長くなりましたけども、人を集める際はですね、自分の頭の中の整理、そしてお願いしたいことの明確化こそが重要だと考えているんです。そしてそれができれば、依頼すべき人というのは自然ともうこういう人がいいと決まってくるんだと思うんですよね。闇雲に知らない人を集めても、ただまとめるのに疲れるだけです。疲れた上でまとまるならまだしも、疲れた上でまとまらないのが現実です。まずは今どこまでできるのか、足らない部分は何か、お願いしたい部分はどれなのか、こういうことを絞って考えて明確にしていくことが現実的なやり方だと思います。